おはようございます。今日は本当になんか、嬉しい気持ちでいっぱいで、そして、今日のテーマもここに書いてあるんですけれども、その小さな始まりっていうテーマで話したいと思います。そして、全世界の神様、すべてを作った神様、考えると偉大な方、大きな方とみんな想像すると思うんですけれども、本当のことを言いますと、神様の働きっていうのは多くの場合はありえないようなちっちゃなところで始まっていくっていうのは神様のやり方なんですね。そしてテーマの御言葉はルカの2章の1節から7節、読んでくれますか。
その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっている許嫁の妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
最後の7節もう一度お願いします。
男子のウイゴを産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
よく私たちがマリアのことを考えると、なんか30歳ぐらいの、美しい方と想像するんだけれども、本当の事実は、14歳ぐらいの女の子だったんじゃないかなと、多くの、専門家がご存じ、言ってくれているんですね。ですから、イエス様の始まりっていうのは、ちっちゃな村の、娘、通して生まれたんですね。そしてその町も、本当になんかイメージ悪い町、ナザレっていう場所なんだけれども、ナザレっていうのは、ローマ帝国の軍の基地があったので、すごいイメージ悪いとこだったんですね。ユダヤ教の中ではあそこはあんまり良くないなっていうようなイメージがあってて、そして神様はそういうちっちゃな町を選んで、その中でまた、ちっちゃな商売があって、それはヨセフのカーペンターの工房で、若いヨセフっていう方を選んで、そして別になんか立派な大学から卒業したとか金持ちとかそういうもんじゃなくて、神様はよくそういうなんか目立たないようなもの、また目立たないような方を選んで使うっていうのは、神様の働きなんですね。そして多くの人は、私たちが困った時に神様のことをもう想像して、大きな方なので、この大きな頼みお願いしますってお願いするんですけども、本当のことを言うと、その始まりはなんか周りのちっちゃなもので始まることが多いんですね。それでとうとう、何て言う、人口調査なんていうのかな、とにかく、それがあって、そしてベスレハム、実家がそこにあったので、怪しいなと思うんだけど、実家がそこにあるんだったら、どうしてそこで泊まることできなかったんやろうかって、なんかいろいろあったんかなとか、そういうような状況で、ものすごく、多分噂話になってたんじゃないかなと思うんですね。スキャンデルで、もう結婚してない、まだそこまでしてないのに子供が生まれるっていうような、もんだったんじゃないかなと思うんですね。そして今度そこの民宿行ったら、もう満員で、 もう泊まるとこがなくて、そして結局馬小屋のとこで泊まることになって、そしてこのちっちゃなものを通して働くっていうのは、もう聖書のどこ見てもあるようなもんなんですね。それで例えばイエス様が伝道してた頃、大人になって伝道してた頃、5000人の人が食べ物がなくて、どうやって奇跡を起こしたっていうと、小さな坊やの、お弁当、それを取って祈って、そしてそれを分けたら5000人が食べれるようになったんですね。王様ダビデの始まりも小さな、羊飼いで、そして、趣味はパチンコ、こういう日本のパチンコじゃなくて、そういう球をこうやってぐるぐる回して投げるっていう、そういうような趣味を持ってて、結局巨人が現れて、国が大変なことになってしまって、そのちっちゃな坊やがちっちゃな石を使って、そのちっちゃな石を投げたら、巨人がちっちゃな力をたっぷり味わって倒されたんですね。いつもこういうパターンなんですね。ですからあんまりね、有名人を選ぶっていうことないんですよ、聖書の中で。有名人ではない人手を挙げてください。テレビ一度も出たことない、はい、芸能人ではない方手を挙げて。そういう人、大金持ちで金困ってもうどうしようかって悩んで、お金持ちで悩んでる人は、逆な方、もう一瞬早いな手が。 神様、そういうタイプ、なぜ言うと、そういう人を選ぶと人間は自慢できないんですね。神様すごいしか言えないんですね。コリントの第一手紙の1章の26節から31節、コリント第一手紙1章の26節から31節、ごめん。 なんか BGM、 いや これが私の、日本に来る聖書学から卒業した時に与えられた御言葉なんですけれども、もう自信がなかったんですね。もうどうしようと思って、それでこの御言葉与えられたんですけど、コリント第一手紙1章26から31、
はい、26、はい、26。 兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は地位あるものを辱めるために、この世の愚かなるものを選び、強いものを辱めるために、この世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足らないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわち、あるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。しかし、あなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まさしく、誇るものは主を誇れと書いてある通りになるためです。
本当にそういう目立たないようなタイプっていうのは、神様一番もう使いやすいタイプなんですね。そして、ですが神様のやり方、例えばね、大きな木がここにあったらいいなと思ったら、神様はどのように解決してくれるかっていうとね、ポトって目の前にどんぐり1個置いてくれるんだよね。そして今度私たちはそれを取って、信じて、埋めて、 水をあげて、そしてそういう大きな木が生まれてくるということなんですね。私の家族 の, じんあのもう歴史もね、多分一番大きな、ものはあの おじいちゃんが、若い時に騙されてて、そしてあの孤児だったんですね。そして騙されてて、ケンタッキー の石炭を掘るようなとこに強制働かされて、そしてそこが結局その、あ、石炭を掘る会社が、町も支配してたし、警察もその会社に入ってて、すべてのものがその店もその会社のもので、そしてあの私のおじいちゃんがそこからね、もう抜け出せないことを気づいたんですね。17、18。そしてこのままここにいたらあのもう死ぬわと思って、あのそして脱走しようと思ったら、警察もその会社のもんだから、もう捕まえられたら、また強制働かされるし、ですから困ってね、あの遠い親戚のヘンリー・フォードに、手紙を書いたんです。そして助けてくださいって、そしてそれをあのデトロイトに送って、そしてあの時代ヘンリー・フォードがもうそのものすごい金持ちの人で、その今あの時代の世界の一番金持ちの人とか思われたりしてたんだけども、あの毎日その会社に助けてとか仕事くださいとかお金くださいという手紙がもう山ほど、何万枚も毎日来てたんですね。ですからその会社の郵便の、郵便局みたいなところでもう本当山ほどあって、そしてそれが結局あの読むことができなかったから、もう結構ほかすことが多かったんですね。そしてある日あのヘンリー・フォードはほとんどそこに行かないのに、ある日そこに現れて、その手紙の山を見て適当に一個選んだんですよ。ちっちゃな手紙、じいちゃんの手紙入れちゃったの。そしてあの開けたら、この人かわいそうやなとか、あのヘンリー・フォードものすごい短気で機嫌悪い時怖い人やったんですけど、あの時機嫌良かったんだよね、あの瞬間。それでポンとここに、そして部下、おもうあのこの人を助けに行けって、夜中だあのそういう部下を送ってケンタッキーのとこ行って、そしてあの私のじいちゃんをあのデトロイトまで連れて行って、そして教育も全部与えてくれて、あの住むとこも与えてくれて、ちっちゃな一つの手紙で今立ってるここに、それがあるから今フラハティっていう家族が残ってるんですね。ちっちゃな一つのものを神様が使うんですね。あのそれが神様のやり方なんですね。そしてあの神様は強く働くような環境っていうものがあるんですね。雰囲気があるんです。あのそしてあのイエス様の時代、生まれた時代もその雰囲気がものすごいあの一致してたんですけども、一つは神様が大きくあの働くんだったら、まず必要なのは、大きな問題、大きく幅広くちっちゃな人たちが苦しんでいるって、それがあるとあのみんなプライドを捨ててへりくだって、そして神様を働きやすい、神様が働きやすいような場所になるんですね。あのそして2000年前はもう大変、ローマ帝国はもうきつい、もう残酷、もう大変だったんですね。あのそして多くの人はもう祈ってたんですね。もう助けてっていうような、あのこれからどうなるかわからないって、そのような雰囲気だったんですね。面白いと思うのは、今その時代また来てるんじゃないかなと思うんですね。もう第三 世界、ね、大戦になってもおかしくないような雰囲気になってるし、もう世界の経済は間もなく潰れるっていうのは、もうバンバンバンバンいろんな新聞に出てるし、ですからちょっと神様が大きく、小さな始まりから大きく働くっていうような季節じゃないかなと思うんですね。ですで、もう一つ、そのような雰囲気になったら、誰として働こうかという考えるとね、上渇きがあって、神様いるんやったら知りたいって。いるんやったら知りたい。そして、私は愛してくれるんだったら関係を持ちたいっていうような謙遜な心。そういう心を探してるんですね。神様もっと知りたいという方いますでしょうか、ね、そういうタイプなんです。そういう人いれば、ちょっと待ってって、それグーグルマップでプンプンプンプンプンプンプンプンプンシューって関西の三宮で、何人が手を挙げたん、ってそういうような、謙遜な心で、自慢しない、偉そうに言わない、そして神様知りたいっていう、それがマリアだったんですね。マリアがそういう素直な子だったんですね。ヨセフもそういう人だったんですね。神様、若かったんだけど、ヨセフがすごい尊敬されてて、村ではものすごい、この人は、まあ、もう嘘、もうまっすぐな人やなっていうような、イメージが持ってたんですね。で、もう一つ、神様はどういう人を通して働くかっていうと、まずね、自分の人生のプランを置いて、神様のプランを受け入れる。それでいいんですって。多くの人はね、自分のプランどうしても無理やり通したいの。で、そういう人は、お正月の1日、生田神社と並んでるんですね。そこ行って、自分はこれ欲しい、今年これを経験したい、ですからチリーンとお願いしますって、そういう自分、人間が中心で、そして神様たちが手伝い、私を手伝うためにいるんだって、そういう人なかなか神様使わないんですね、選ばないんですね。けれども、自分のプランを置いてもいい、後回ししてもいい、あなたが何か私をしてほしいことがあるんだったら、もちろん、こういいな、あれがあったらいいなと思うんですけれども、一応神様、あなたがプランがあったらそれを置いときますって。そして、それがヨセフやったんだよね。ヨセフ多分ちょっときつかったんじゃないかなと思うんですね。もうプランがあったんですよ。そろそろ結婚するべきやなって。そして、もうしょっちゅう遠くから見てんけど、あの子かわいいなって、おばさんにお願いして、裏んとこでそのいろいろ相談して、親と約束して、もう決まったんだなって。そして、今度は、長男がこうしてもらって、そして、うちの、工房を、私が年取った時にバトンタッチで、その人を大工になってもらって、そして、その人の息子も大工になって、もうそれ、なんかプランがあったんですよ。全部ぶっ飛んだんですね。もう置いたんです。夢が与えられて、神様が別なプランがあるのよって。そして、それを置いとくっていう、多くの人は、自分のやりたいことはやり通すっていうような、なかなか用いられないんですね。プラン持つことはいいんですけれども、神様が言うんだったらちょっと置いときますっていう、そういう心な、神様が教えてくれるんだったら自分のプラン置いときますっていう人はいますでしょうか、今日は、ね、2、3人、4人、5人いる、もっといるかな、はい、これなんですよ、ね、どうしてもっていう、自分じゃなくて置いときますっていうような、マリアもプランがあったと思うんですよ。ね、ちゃんとした人間の男と結婚して子供産むとかプランがあったんですよ。けど、今度スキャンダルの方面に行っちゃって、もう説明が誰も分かってもらえないような、ね、もともと不良だったらそんなの、ね、言ってもいいんだけれども、不良じゃないのに、 もう純粋な心で、今度は、お腹出てんけど、って、まだ結婚、まだしてないじゃん、って、誰って、お父さん、ま、ヨセフ、違うとか、ね、誰なのって、神様が、あほ、何って、ちょっと、飲んでんかって、何それって、もう大変、もうパンチ、ヒット、もうきつかったんじゃないかなと思うんですね。けれども、心の中では、神様言うんやったら、私の個人的なプランを置いといて、ついていくわっていう、神様そういう人を選ぶの。今でも、今の時代でも、そして、今度はただ神様こう言ってんだなって、こうした方がいいんだろうなって思いだけではなくて行動に入る、ね、今日の朝も何人かが行動に入るんですね。ただ頭の中でそろそろ洗礼した方がいいんやなって、じゃあ、ね、来年か再来年じゃなくて行動に入るっていう人たち、これがマリア、これがヨセフ、そして神様そのような動く人、ね、だってね、もう素晴らしい夢を与えて、そして天使もわざわざ送って、そしてまあいつかなって返事だったらね、もう最悪だから動いてくれる人、夢が与えられたら動く、そのような勇気を持った人っていうのは神様を使うんですね。そしてそれだけではなくて、今でもハードだったんじゃないかなと思うのは、結局調査の、ことでもうベテレヘムまで、行って、もう間もなく生まれるのに、もうね、車ないのにそこまで行ってロバ乗ったのかな、そしてそこまで行ってもうくたくた、本当にくたくたで、ボンボンボンって、止めてもらえませんかって、いや、無理、もういっぱいですのでって、その時に僕だったらね、ちょっと神様に向けてね、おい、何このサービス、ね、あなたの一人息子やろ、この子、ね、ファイブスターホテル、なんかないんですか、もう何このね、馬小屋なんて、何このサービス、もう多分ね、いや出たと思うんだよね、だもう何これって、もうそして多分信仰も揺れ、ちょっと待てよってね、ちょっと待てよって、まあ確かに夢あったんけど、マリアね、もう妊娠しちゃってね、日本の横須賀とか 横田みたいに基地があって、その周りに水商売があって、うちの町もそういうもんなってんけど、ほんまに大丈夫やろうかっていう、なんか多分こんだってボロボロ疲れてんのに、結局泊まるとこは馬小屋って多分ですからね。もう一つはね、神様に私たち用いられたいと思うんだったらね、態度が大切なの。思う通りにいかなかった場合、すぐブツブツに入るのか、それでも感謝するのかっていうのは、これが非常に大切なんです。キーポイントなんです。そのような心、何があっても神様は何とかしてくれるから感謝しますって、その心を持てるような、できるような人たちは神様を大きなことを信頼するんですね。けどちょっとしたことで悪口とか、ね、不満とかなると、なかなかね、次の段階に進むことができないんですね。ですから本当に私たちが、ね、意味のある人生が欲しい、そして神様を用いられたいと思うんだったら、残念なことが起きた時に切り返して感謝ができるかどうか、それかブツブツ ね、なんであの人はこうしてくれないやろう、なんでこれやってくれないって、そういう態度を持つとね、ずっと置いてほったらかしされる、ずっとなかなか人生進まない。なぜ言うと態度が悪いから大きな責任を与えることができないわけなんですね。ですから若いマリアがね、ヨセフも多分きつかったと思うよ、ね、もうすぐなのに何うまこやってもうつらかったんじゃないかなと思うんですけれども、その不満ブツブツ批判とか何にもそのような香りが、このクリスマスストーリーの中にないんですね。で僕はもうすごくワクワクしているのは、今はもう一度イエス様が大きく働き出す季節に入ってきたと思うんですね。例えば30年前、神戸に来て英会話を教えてたんですけれども、パルマ学院というところを教えてて、そして授業中英語の授業の中にイエス様の話をちょっとでも出すとね、反応があったんですよ。えっ、ー、ってうちは仏教やからちょっとその私英会話のために来たのでとか、なんかそしてあんまり長くやるとね、ものすごく早く受付のとこ行って不満言うんですよ。ちょっとお金を払ってもう英会話な、ね、学びたいと思ったのにこんな話が出てきてるとか、なんかもうそれやったらとか、なんか すぐそういう反応があってね。そして昨日東京から新幹線乗って、不思議なこと最近起きるよ。もうね、電車乗っててね、誰か通ってまた通って、この人しょっちゅうトイレ行ってるなって、あまた行ってるわって、また行ってる、何読んでんやろうかって思って、ポンってそしてポンって、すいません、クリスチャンの神父ですか、祝福の祈りをもらいたいと思ってるんですけれども、いや神父じゃないんですけど、僕、あ、やっぱり、どうしてそう思ったんですかって、通った時に何か、私がね、子供の時にね教会行ってたんですよって、そしてなんか通る時にそれがブワって心の中にブワって思い出すんですよ。ですからひょっとして神父かなんかかなと思って、今私のために乗ってください。もう30年間こんな話ない。私何も言う、ただそこに座ってね、ね、サンタと思われるのはよくあるけどね。なけどそんなのはね、季節が来てる、神様の季節が来てる、イエス様の季節が来てる。ですからどんどんどんどん洗礼を受けたい人も増えてるし、そして町の中でそういう植え替わきっていうものが出てきてるんですね。ですからと私にとっては本当に、今年のクリスマスは本当に印象的になるなと思っているんです。最後にちょっと祈りたいと思います。天道様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そして私たちも手を挙げて、何回も挙げて、有名人ではありません、金持ちではありません、ものすごいなんか立派な、立場がなんか会社で取ったとかそういうもんではありません。そして私たちが手を挙げたんですけれども、あなたのことをもっと深く知りたい、特にあなたが私たちを愛してくれているんだったら知りたいっていう思いを持っている方が今日、たくさんの人来ています。ですから満たしてください、祝福してください、 そして私たちの人生は、小さな何も起きないようなそれで終わりっていう人生ではなくて、今日この小さな始まりで大きな働きが生まれてきますように、どうぞ私たちの人生も使ってください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。